ニッポン放送ポッドキャストステーション。
日本放送から本当に放送中、お見送り芸人しんいちのえちょっと待ってポッドキャスト。さあこの時間は毎週アディで法律事務所の弁護士の先生にえちょっと待ってとなる意外な法律のお話を伺っていきます。今日の先生はアディで法律事務所弁護士の落合亮太さんです。
こんにちは。弁護士法人アディレ法律事務所の弁護士で第一東京弁護士会所属の落合です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スーツ着てきていただいて、
ね、初でしょ。
初です。いや落合さんのなんか本気を伺えたというか、この番組に対するなんか気持ちというかなんかやっぱ感じました。
いや気持ちはちょっと一緒です。
初めてい
やいやいや、
この番組真剣にやるぞと、で長く続けていきたいという気持ちを、で僕もそういう気持ちをパッて、うん、出会った時にね、もうだから立ち上がった
じゃん。立ち上がりましたよね。
弁護士バッジもちゃんとつけてきていただいて、ほんでスーツバシッて着こなしてきたんですけども。
どうしました？
いやネクタイの止めてるピンがルイ・ヴィトンなんですね、
はい、そこですか？
いや、いいんですよ、ルイ・ヴィトン悪いとかじゃなくて、僕はルイ・ヴィトン大好きですしね、うん、持ってるものもありますけども、はい、それをなんかもう押し出してくるんでやめてくれないですか？
でもこれ隠しても意味ない。
いや隠しても意味ないんですけどももうちょっと下下げれますけどありえないぐらい上にちょっと一番目立つポジションに、
これね、
人間が目一番行きやすいところにつけてるのがやっぱちょっと、いや落ち合い量たまた出してるやんと思って。
いやこれ下げちゃうとでも隠れちゃう、
はい、隠れてええやん
いや多分、はい、これからロゴがね入ってるっていうのは、はいはい、こう作った側もやっぱこう見てほしいっていうのが多分あるはずなん
です。まあ、もちろんね、いやおしゃれですよ、うん、ちょっと欲しいなとも思いますけども、
そこにやっぱ僕はやっぱ作り手のね、うん、こう気持ちに応えたいなっていう思いがあって、うん、まあ、これはつけてるっていう。
そうですかごめんなさい、僕だけがすみません、あの気分を悪くしたっていうこちらさん、ちょっとね、はい、いつも通りね、はい、最近僕に起きた理不尽なことあるんですけども、はいはい、ちょっと法律上これどうなんですかって聞きたいんですけども、はい、僕の知り合いというかもうさっきまで一緒にご飯行ってたんですけども、はい、ウエストランドのコウモちゃん、喋、らん方、
はい、
置物の方、ウエストランドの方、はいはい、コウモちゃんが沖縄の影響あったんですよね、うん、泊まりってなったんですよ急遽ね、うんうん、でそこで一緒に来ていた三四郎の相田さんも一緒で、ちょっとじゃあホテル取ってやるよって言ってホテル取ってくれ、自分でもホテル取ろうと思ってたらしいんですけどね、こうも、んうん、ちゃんね、ホテル取ってる、あ、いいんですか、ありがとうございますって、一緒のホテルにしようってなった時に、うん、ちょっとこうもちゃん色まあ一人で出会いたいこともあったと思うんですよね、
うんうん、
一人でゆっくり過ごしたいっていうのもあったんですけども、うん、相田さんと相部屋だったんですよ。
なるほど。
これでこもちゃんが僕だけにね、これ言ったらあかんでって言ったんですけど、うん、これラジオで言ってください、ね、これ言わんといてなしんいちゃんって言われたんですけども、いやあれ俺一人で沖縄ゆっくりしたかったなって言ってて、僕は心の痛みをこう感じたんじゃないかなって感じてるんですよ。これ慰謝料取れますかっていう話。
なるほど、ね、なるほどね。これ、まあ、僕も出張多いので、うん、まあ、やっぱ一人でゆっくりしたいとか
あるでしょ。
あとね現地で、うん、普段行かないところとか行って、うん、まあ、ゆっくりしたいなっていうの、うん、まあ、僕もあるので、
あるでしょ、
僕気持ちはすっごいわかるんですけど、はい、まあでもこれ小本さん伝えてたんですかね。
え、相田さんに？
相田さんに
伝えてないです。
そうでしょ、はい、でやっぱり相田さんもやっぱせっかく、まあ、後輩一緒にいて、うん、
はい、
まあ、営業で、はい、これやっぱ一緒の部屋でこういろいろお話ししたりとか、はい、なんかしたいなと思ったから撮ってくれたってい こう相田さんの善意じゃないかなと思うんですよね、ま
あ、善意ですよね。
ですよね、はい、先輩としての、
はい、ちょっとでも安くね、
そうそうそう、
取ってくれたってこと
そうです、うん、でここでやっぱりこう取ってくれて、でしかも一人部屋がいいって伝えてなかったってことは、うん、
なるほど、
ね、まあ、これはね、いろいろしたかったと思うんですよ、沖縄だし、うん、
はいはいはい、
楽しいと思うんですけど、はい、夜とかね、うん、楽しいと思うんだけれども、まあ、これを今になってね一人部屋が良かったって、うん、これは無理ですよ
無理か
これは無理です。
ほんで相田さん全然寝へんから
あ、むしろちょっとそっちの方がねこう損害賠償かもしれないです睡眠を害された、ま
あ、これはさすがに取れないかごめんなさい、こうもちゃん、あの全部言っちゃった
今度からね一人部屋がいいよって伝えた方がいい、ね、
言った方がいいってことですね、うん、なるほど。さあ今回からリスナーの皆さんから法律に関する質問をお答えしていきたいと思います。たくさんいただいているのですが、第1回はこの方からです。ラジオネームギター部やめてワンゲルブさん、 最近私の悩みを解決してほしくてメールしました。私の息子は東京のアパートで一人暮らしをしているんですが、今回そのアパートを取り壊すことになり、不動産屋さんから退去の要請がありました。条件としては4ヶ月間は家賃を無料にしてくれるそうです。早速新しい部屋を探し始め、ようやく決まりました。でも新しい部屋の不動産屋さんに入居は4ヶ月後にしたいと伝えたら、どうせ払うはずの家賃が無料になったのだから新しい部屋の家賃に予算を回して早く引っ越した方がいいと言われました。確かに損はしてないのですが、せっかくの得を逃してるように思えてるんです。ずっとそのことばかり考えていたら、なんかよくわからなくなってきたので、俯瞰で見て何が正しいのか教えてほしいです。新さんだったらどうしますか、よろしくお願いします。さあ落合さん、これ法律的にどうなんでしょうか。
まあ、これ立ち退きっていう問題なんですけれど、はい、ちなみに新一さん住んでるアパートとかマンションとか、うん、立ち退き同じような、うん、出てってくれと、はいはい、退去してくれって言われたことってあります？
僕はないんですけども、うん、結構芸人で結構いますよ、はい、
へ
え、やっぱりお金ないんでちょっと古めのアパートとか住んでるので、うんうん、やっぱり
取
り
壊
し、
ね、
うん、な土区何十年みたいな芸人でよく聞きますこれ、
うん、ああなるほどですね、
はい、
まあ、今回これじゃあ4ヶ月間無料にしてくれるっていうふうに言ってるじゃないですか、う
ん、はいはい、
これどう思いましたかね。
僕はもうラッキーやな、いいなとしか思えない、
うんうん、
これも僕なんとなく知ってたんですよ、
はい、
なんか聞いたことある、こういうのがあるっていうことだけは知ってたんですけども、うん、4ヶ月って結構でかいっすよ、
うんうん、そうですよね、
家賃5万とか、
いやでかいっすよね、
うん、東京やったら 7,8 万とかで一人暮らしだったらね、それでえ4ヶ月っすよ、うん、うわーってなりますよ。
それ一番ね生活費の中ででかいですもんね、
う
ん、家賃。
そうですね。う
ん、でやっぱこれやっぱおって思うと思うんですけど、はい、実はねこのケースの場合、うん、これ息子さんさらに立ち退き料をもらえる可能性が実はあると。
え？え？家賃以外？
立ち退き料。まあだから家賃なのか立ち退き料なのかっていう話ですけど、うん、まあこれ増額できる可能性もあると。
ええー。
まあ、これねちょっと説明しますね、ま
あ、じゃあギターベムでワンゲルブさんこれもうめちゃくちゃメールしてきてよかったよっていうやつ、
そうですよ、もうこういうのこそこう弁護士に聞いてほしいなって、
ほんまや、
もう今もうメモ取って聞いてほしいですね
いやそうよね、はい、だってこんなんって結構いろいろ、
いや全然ある話、
みんな来るじゃないですか、
そうですよ、ある話だと思います
ね、思ってもないこと、
こういうのも結局、まあ、この後お話しますけど、うん、知らずに進めちゃうとやっぱり損をする、うん、メリットを逃す場合があるので、ここはやっぱ勉強しといた方がいい、
知っといた方がいい、教えてください。
で今回のケースって、まあ、要は大家さん都合、うん、貸主の都合で、まあ、立ち退きを求める、まあ、ちょっと明け渡してくださいっていう場合なので、
はいはいはい、
この場合って、うん、これ正当な理由、うん、まあ、大家さん側にこう立ち退きを求める理由が必要なんですよね、
はいはいはいはい、出て行ってくださいって理由はこうこうこうですっていう理由ね、
そういう理由なんですけど、これ実は皆さんがイメージする理由ってそうだと思うんですけど、これ実はこの正当な理由がありますねと言えるためには、これ立ち退き料の支払いが必要になるっていうのがこれ普通一般的なんですよ。だから結局何か理由があっても、結局立ち退き料の支払いっていうものを提示していなければ、これ正当な理由あるって言えませんよねっていう形になる場合が多くて、なのでこの立ち退き料の支払いっていうのがこの立ち退きを求める場合には問題として必ずくっついてくると。で今回これ退去するまで家賃4ヶ月無料にしますよっていうのも、こう立ち退き料をもらってるわけじゃないですけれど、実質は4ヶ月分の家賃金銭得してるわけじゃないですか。
そうですね。
これも実質的には立ち退き料の話っていう風に考えることができるんですよ。
なるほどね、
うん、
はいはい、
でじゃあこの立ち退き料、これ4ヶ月じゃないですか、
はい、
でこれ相場があるんですよね。
立ち退き料の大まかな相場があるんですか。
家賃、今これ4ヶ月分じゃないですか、はいはいはい、まあそれがより高いのか低いのかっていうと、これ実は一般的には家賃の6ヶ月から1年分と言われてます。
うわ、じゃあ4ヶ月なんて少ない方だ。
そうなんですよ。でこれも、そうなんです、住んでる側がね、立ち退く側がそれ知らなければ、あ、じゃあ4ヶ月分でラッキーって思っちゃうかもしれないんだけど、
もうラッキーしか思わなかった今
ですよね。
あ、4ヶ月もって言っちゃった僕。
そう、普通そんなことあると思うじゃないですか、うん、でもこれ実際には、まあ、6ヶ月から1年分っていうのが相場っていうふうに言われてるんです。だって4ヶ月よりもさらにメリットを増やすことができる可能性があると。
え、
で今回ね、これ新しい部屋の不動産屋さん、引っ越し先からは、まあ、早く入った方がいいですよって言われてると思うので、はいはい、もう今回はねこれ4ヶ月別にここに住まずと思うで、ね、うん、もう早めに、もうそっち大家さん側にもう早めに自分出ていきますと、うん、家も決まったんで、早めに退去するので、まあ、住んでるうちの家賃と、うんうん、あとは 立ち退き料、
はいはい、
と金額っていう形で払ってもらえませんかっていう交渉をすれば、
はい、
引っ越し代とか、うん、まあ、そういうのに補填することもできると。
立ち退き料増額請求することっていうのができる可能性がある。
これちょっとこれよりもっと多いんじゃないですかと。
できるんですか。
できます、できます。
うお、
だこれは相場から言うと十分可能性があると。
家賃の6ヶ月から1年分ぐらいが相場なんだ、
うん、そうなんですよ。でこれがあると正当な理由あるよねっていうふうに認められやすくなるので、この立ち退き料っていうのは必ず、まあ、こういう話にはくっついてくる話、
うん、これちょっと知っといた方が美味しいですね。
いやこれ絶対知っといた方がいいです。やっぱり建物を借りてる側、住むところって大事じゃないですか。じゃあこう生活の基盤があるところがこう失われるっていうところはやっぱりデメリットなので、まあ、そこについてはしっかりと補填をしていきましょう、保証をしていきましょうっていう考えの元のものですね。これは
僕なんてまだ言うて全然優勝前のとこずっと住んでるんで、
はい、
全然金額安いんですけども、落合さんなんてねもう家賃40万と
か。いや多分 一緒ぐらいか。僕新一さん
絶対嘘。
なんでわかるの。
絶対嘘。
知僕の家知らない
んですか。俺ほんまに後でこれ終わってじゃあせーので言ってほんまに
あのいや僕ねあれなんですよ、その広い部屋住んでも、はい、本当ね3畳分ぐらいしか使わないん。
いやちょっと待ってください。僕の家あのもうドッキリでよう出てるあの家、
はい、
あの家の中で砂ばらまかれるとかありますか。それがオッケーな家ですよ。
いやうちはそれはダメです、ね、
ダメな家でしょ。砂ばらまかれるのオッケー、大きい声出すのオッケー、変な人が入ってくるのオッケー、そして僕の合鍵、今一本誰が持ってるか分かりません。そんな状況の家に住んだことないでしょ。
いや僕ないない
ないでしょ。
でも僕本当ね狭いですよ。使わない部屋そんな使わないんですよ。
あそうなん
すか。もうずっと定位置から基本動かない人間なんで。
あそうなんすか。
あでも逆に言うと僕も今の家がすごく気に入ってるので、う
ん、あまあね、
じゃあそこ立ち退けって言われたらこうやっぱ徹底的にね、
うん、
こう自分の権利主張してやりますよね、うんうん、
やっぱり6ヶ月ぐらいはって最低で6ヶ月、
6ヶ月だ1年、
1年いく。
あとはもうここにもうすぐ愛着があってここ生活、
確かにね、
職場も近くて生活の基盤でとかなんか言って、
あでもそういうこと言えるってことか。
あ結構交渉なのでこれも。
あなるほどなるほど。
ただこう裁判になった場合には大体こういうものに落ち着きますよっていう話なんですよこれ。
はあ、
なので、まあ、大家さん側から、うん、まあ、これいろんな理由でねお話をして、あそれじゃ大変だねっていうことで、じゃあこれが1年2ヶ月分とか3ヶ月分とかってなる可能性はゼロでは全然ないですね。
うーん、
だこの理屈を知っとかないといけないっていうことですね。
なるほどな。正当な理由っていうのはどういうことなんですか。うんうん、
だここが例えば普通のね一般の方からすると、うん、古くなったから建て替えますとか、
うん、
あとこの辺駅前再開発で、
なるほど、
取り壊しますとか、あと逆に言うと、ね、こう大家さんがね住みますみたいな、これもまあまあ、
はいはい、
それは大事だよねって、そういう理由もあるよねって思ったと思うんですけど、ね、
うん、
これねそれだけじゃ足らないんですよ。そうなんですよ。それだけだと、
うん、
こう正当な理由があるっていうのは認められないっていうのが通常なんですね。
そうなんだ。
そうなんです。こういうような何か貸主側、はい、大家さん側が建物建て替えるだとか、
うん、
いうような理由と合わせてですね、金銭的な保証、はい、借りてる方に対して金銭的な保証をしなければ正当な保証があるというふうには認められないっていうふうになっていて、これが裁判例の大多数なんですよね。
へえ。
このじゃあ金銭的な保証が、うん、いわゆる立ち退き料と言われているものなんですよ、うん
うん、じゃ家借りてる人は法律でちょっと守られてるところもあるんです、ね、
そうですそうです。やっぱり借りる側の方が立場が弱いっていう風な、うん、貸してる側の方が立場が強くて借りてる側の方がまあ立場が弱いっていう考え方に基本立ってるので、
なるほど、
ね、やっぱこの権利はちゃんと守っていきましょうねっていうことですね。
えこれ引っ越し代とかどうなるんですか。
あ、なんかそこの引っ越し代も高いじゃないですか、
うん、高いですめっちゃ。
だからそういうものに当てるっていう意味での立ち退き料なんですよね。
なるほど。
例えば、まあ、家賃5万から10万くらいの、うん、まあ、アパートとかマンションの賃貸住宅の場合、
はいはい、
まあ、裁判になる前の段階で交渉する場合ですけれども、はい、大体ですね移転先の住居の6ヶ月分の賃料、
はい、6ヶ月分
の引っ越した先これぐらいになりますんで、うん、それの6ヶ月分と、はい、あとは大体引っ越し料で、
うん、
まあ、100万200万ぐらいは立ち退き料として支払われるというのが
でかい
一般的です。
マジ
大きいですよ。やっぱり
大きいっすね、うん、これ、
そうです。やっぱり引っ越しするっていうだけでも、うん、お金がすごいかかるわけじゃないですか、
はい、
家を探す手間もかかるし、
はいはいはい、
じゃあその 家賃だけね、じゃあ賃料の6ヶ月分だけ払って、じゃあこれで出てってくださいっていうのはやっぱりちょっと酷な話なので、大体ですね、こう引っ越し代とかも加味して100から200ぐらいと。これ、家賃が5万から10万円の場合ですから、これがもちろん今住んでいる家が高額になってきたら、まあ当然転居先も同じような家賃の家、広さの家を住むと思うので、またやっぱ変わってくるっていうことですね。
なんか、ちょっと今、だから今、むちゃくちゃやらしい、ケチなこと言っちゃうんですけども、最低なこと言いますけども、新一に出て行ってほしいって言ってくれへんかな一言今の大家さん僕に新一さんっていつも見てますけどもちょっとそろそろ出て行ってくれませんか
でも今の大家さんってカメラが入っても大声出しても、
そっか、
ラマしても、
そう、
新一さん頑張ってって言ってくれてる、
応援してくれてるんです。
それなかなかないかもしれないですよ。
そうですよね、
これ引っ越した先、
う
ん、実はお堅いところ で,
そう
でもカメラとか入るの絶対 NG って言われたら、
確かにね、今マンション中が新一応援してくれててマンションのエントランス入るじゃないですか、1階がまあエントランスなんですけども、で2階からが住めるっていう状態のマンションなんですけども、1階のエントランスで僕写真何回撮ったことあるかもうマンションの住人と
そんだけね応援しても見送りマンションじゃないですか、
う
ん、
そうですよ、もうやっぱそうですよねって言って、土木と一緒の作りだったんでとかって言って
もうこれ立ち退きとか言わずにそこいましょう。
そうですね、
そこいるのがいいです。
確かにね、これお店とかの立ち退きも同じ感じになるんですか、
う
ん、
あ、これお店の場合も、まあ、当然立ち退き料っていう話にはなってくるんですけれど、うん、これ立ち退き料の金額がですね、もう比べ物にならないぐらい高額になります。
お店の場合。
そうです。
嘘。
理由わかります。
え、理由、
はい、
お店の場合。
お店の場合、
あ、例えばこのお店で言うたら常連客がついてるっていうようなこと、うんうんうん、だからその店変えるとその常連さんが言うたら離れてしまうっていう、うんうんうん、言うたら営業的なマイナスが出るんじゃないかっていうところ。
素晴らしいです、ね、
合ってる。
正解。
おっしゃー、やっぱディーレさん
やっぱちょっと
6ヶ月俺ほんま鼻垂らして聞いてただけじゃないっすよ
いや勉強ねされてやっぱり
勉強というか
鋭くなってますよね。
そう鋭くなってる、うん、そのこういう気持ち、お店の人の気持ち立てるようになりました、
うん、いや本当ね、もうまんま正解ですね。
あ、まんま、
まあ、結局その常連客とか集客に影響がある、うん、営業の補填っていうものもこの立ち退き料に金額のね考える上で考慮に含まれてくるんで高くなると。
うわー、そうなん。
そうです。
でもこれって難しくないですか。だって、
うんうん、
流行ってるラーメン屋と行列並んでるラーメン屋と、うん、もうすっからかのラーメン屋ってあるじゃないですか、うん、
はい、
それでちょっとなんかいろいろだから、そっか、数字を出すのか。
そうです、やっぱり立ち退く時にね、じゃあ例えばここで、まあ、新一さんがラーメン屋やってて、うん、まあ、全然観光通り泣いてる店だとしましょうよ、うんうんうん、でもいやこれはこれだけ売り上げあるはずだと、うんうん、だここで長くやってきて愛着もあるっていくら言っても、まあ、例えば売り上げが月で数十万円しかないと、
うんうん、
でそれを何百万あるぐらいの価値があるって言って交渉しても、それはやっぱ相手にされないので。
そうですよね。
やっぱそのある程度そのどれ上げの売り上げが立ってるとかっていうのは示していく必要がありますよね、う
ん、なるほどなるほど。高額なケースって例えばどんなケースがあるんですか、
う
ん、
これね、僕ちょっと一個調べてきたんですけれども、
はい、
これ4億円店舗なんですけれども、過去にね4億を超える立ち退き料が発生したっていうの でこれちょっと説明しますね、
はい、
これ物件はですね昭和53年地区の商業ビルで、はいはい、借りてた人はですねスポーツ用品店さん、
はい、
うん、で昭和53年から、まあ、32年間、うん、そこを借りてずっと営業されてきた、
うんうんうん、
なんでもうそこの地域の人にとっちゃもう馴染みのスポーツ用品店っていう感じですよね、
だから少年野球だったり、うん、少年サッカーのユニフォーム作ったりするのもここがやってるような感じですよね。
かもしれないですね。
32年もやってたらね、うん、
でそこで、まあ、ただ建物自体が古くなっちゃって、まあ、耐震工事とかをするという理由でですね、うん、立ち退きの話になったんですけれども、
はい、
まあ、ここで、まあ、4億とかになったんですけれど、その理由がですね、はい、うん、これ場所は原宿駅の竹下通りだったんですよね。
はははすごい。
まず立地が良かったと。
すごいね。
で、さらに、こう、営業できなくなっちゃうじゃないですか、そこで。
はい。はい、
で、まあ、どっか新しいところでやるっていうところで、うん、で、この店舗さんはですね、売上が年間3億5000万ぐらい。
え？
だったんですよ。
ほう。
で、まあ、それぐらいの売上規模もあって、かつ、その馴染みの場所から別のとこに行って、まあ、営業していかないといけないっていうところ等が考慮されて、まあ、4億2800万ですかね。の立ち退き料になったと。
びっくりするわ。
そうなんですよ。すごい金額、その、本当にテナントさんとかだと、うん、まあ、すごい金額になるので。
え、すごっ。4億。
まあ、もともと売り上げが3億5000あって、しばらく営業できなくなるだろうっていうところも当然含まれてはいるんですけれど、まあ、でもですね、やっぱここで32年間やってきたっていうところは考慮されたと思いますね。
桃鉄の1回目のゴールよりでかいですよね。1年目のゴールより金額でかい
ですよ。そうですね、ここボカーンと入ってきますから ね
2億ぐらいですもんね、桃鉄の1年目のゴールってね。
それぐらい
ですね、2億何千万とかですもんね。それの倍ぐらいから立ちの企業で相当儲かる人も、うん、
あ、これが僕も今回の件でいろいろ調べて、知り合いの弁護士とか同僚から聞いたんですけれども、要はこう古いビルに入ってると、こう建て替えっていうところどっかのタイミングで巡ってくると、じゃあそれあえてそこに入居しといてですね、で立ち退き料出ていくときにですね、すごい利益出してもらうみたいなことをやってる会社もあるみたいな話、まあ、僕は実際知らなかったんですけれども、うん、まあ、そういう話聞いたりとか、まあ、やっぱ立ち退き料ってその、うん、今営業の補填とか特にこのテナントさんの場合はありますんで、はいはい、まあ、やっぱ高い金額になるので、うん、そういうことを考える人もいるのかなというところですね。
なるほどだ、ちょっと勉強になりますね。これこれマジで知っとかなダメよ、これ送ってきてくれたギター部やめてワンゲルブさん、これめちゃくちゃ勉強だったんじゃないですか。
だと思います。これ本当知らないとすごい損する話で、こういう話って、まあ、今日のこのメールのね、うん、お問い合わせだけじゃなくて、もういろんなことがあると思うので、うん、もういろいろ質問してほしいですよね、うん、僕らが ね、お役に立てることってあると思うので。
確かにね。
で審査も勉強になるし。
確かに。なんか上からやったね今。
もう何年か
前に、ね、
いや僕の方がまあちょっと上です。
いやそれ毎回言うけど。
あれもう一緒なのか。
そうやで一緒っすよ。
でもあの法律芸人とかなるかもしれない。ね、法律詳しい芸人
ですね。僕なって結構言ってんすよ。いろんな番組でも。俺の後ろにはアディーレさんがいるからな。喧嘩売ってこんだよ。
でなんかだ僕借り出される
し。そう。で出てくるのが。
これでこういうことできましたよ。
出てくるの落合さん。
夏月できましたよ。ピッチリと。
さあ勉強になったんじゃないでしょうか。このようにアディーレ法律事務所の先生と進めていくこちらのコーナーでは、リスナーのあなたからのこれは法律上どうなのと思った理不尽なことについて先生の皆さんに答えてもらいます。いつも僕がこのコーナーの最初に話しているちょっと待ってな話ぐらいの気軽にメールしてきてください。番組メールアドレスは s1@1242.com s1@1242.com。 S は英語で1は数字です。そしてこのコーナーはポッドキャストでも後日配信がスタートします。地上波では泣く泣くカットされたものも入ったディレクターズカット版になっているので、ぜひ日本放送ポッドキャストステーションからお聞きください。来週はですね、特別番組のためこの番組お休みとなります。次回は僕の誕生日4月21日を飛ばしましてですね、4月28日になりますので、ぜひその時も聞いてください。はい、落合さん今日はありがとうございました。またお願いします。
ありがとうございました。
お願いします。
お見送り芸人しんいちのちょっと待ってポッドキャスト